はい、というわけで。
はい。どうしたの不機嫌なんだけど。
後半なんですけど。
はい。
ヤダさんはこんな道になって、亡くなってしまいましたけど。
残念ながら。
暗黒空間に多分ぶちまかれたと思うんですけど。なんか、
ハワード・ザ・ダックみたいな感じよね、
そう、暗黒魔王か。
うん。
暗黒魔王だった、あれ。暗黒騎士？暗黒魔王？
さっき 100% 勇気とかって言ってたら、
うん、もうやりきるしかない
よ。あいさくんがだからなんでそんなの知ってんのって言ったら、忍たま乱太郎は知ってるよって、
うん、まあまあ基本的メジャーよね。
忍たま乱太郎っていうのはなんかあいさくんぐらいになったらもう分かる話。
いや俺ぐらいっていうか普通みんな知ってる話であって、
だって NHK でやってたもん。
そうだよね、範囲が違う。レンジが違う。
映るっていうこと。
だってね、今日やってたね、そうそう、金曜ロードショーのもののけ姫。
はい。
沖縄、金曜ロードショーないからね。
もののけ姫がやってたの？
やってない。だから金曜ロードショーがないから。そもそも金曜、だからみんなが、よく言う、なんつうの、天空の城ラピュタのバルスとか。
バルスね。うん、
沖縄県民には一切関係ないから、いつも。
田舎は嫌だね。
キーキー本当そうです。
でも、忍たま乱太郎は、だいたいわかる上に、その女の子が忍たま乱太郎見るって、愛蔵君が言ってて。
いや、もう女の子人気だもんね、あれ。
そう、
忍たま乱太郎は女の子に受ける要素があるんやっていうのが。
受ける要素だらけじゃないの？男の子ばっかりさ。
だらけ？
うん。
うん。
だらけの感じや。
先生と一緒に暮らしてることがさ。
先生と一緒に暮らして
る。あれ、ホモの惑星だから。
いや、女の子の忍たまもいますやん、なんか。
うん。
あんなもん刺身の妻みたいなもんや。
忍たま。
あれ、弁当に入ってるあの緑のギザギザや。
なんか忍たまって3人組ですよね。
そう。
あの、チップマンクスみたいなやつらですよね。
あと、パラソルヘンベイみたいなやつ。
なんか、特徴ないやつとメガネと、
キリマルと、
大柄っていう。
パラソルヘンベイと、
うん、
メガネ。
で、それの対になる女版もいたはずですよ。
いたいたいた。
だから、それぐらいからホモの惑星ではないですよ。その対がいるから。
いや、もう全然ホモの惑星だったあれ。
なぜ
女も多いです。俺の場合は、俺の場合は、不女子から話聞くから、
はい、
ホモの惑星だと思ってしまったっていうのが最近あって、言い訳させてもらうと、
はい、
僕単行本も持ってたんで、
落第忍者。
そうそうそう。あれはあんまり読んでないんですよ。
乱太郎。
うん、どっちかというとやっぱりほらね、NHK の夕方からやるアニメ。
うん、
だからほら、沖縄は言った通りね、言った通りもう一回言うよ。
はい。
チャンネルが少ないんですよ、アニメをやる。はいはい、そもそも、
うん。
エヴァンゲリオンもやってなかったんだから。うんうん、だから、貴重なアニメ枠なのよ。
うん。うん、ああ、はははは
だから見るのよ。
うんうんうんうん。
忍たま乱太郎を、
はい、
何回も同じ話すんのよ、忍たま乱太郎。
同じ話、そんなの繰り返し、おじいちゃんみたいになってんの。
いや、再放送多いのよ。
あ、
だからそんなに話数ないからね、別に忍たま乱太郎自体。
ないんや。
うん。
めちゃくちゃありそうなのにね。
でもオープニングとエンディングだけやったら変わっていくわけよ。
そう
なのよ。あ、同じ話でオープニングとエンディング変わったりとかすんねや。
そうそうそうそう。だからその、操作 100% 勇気を、歌う人が変えたり、作画が変わったりして、
はい、
どんどんどんどん変わっていくわけよ。
ああ、楽しいことならいっぱいみたいなもんなん
です、ね、夢見ることなら目いっぱい
みたいなやつなんですね。あれがちょっと微妙に違う。
ちーまる子ちゃんでしょ？
はい、そうだ。あれもなんか変わっていきません。同じやのに。
おしゃれに。でもあの歌ね、
うん、
ちょっと口ずさむと涙出てきません。
まあもうね、だいぶ昔から歌ってるもんね。
なんかね、歌詞がね、なんか来る。
嬉しい時も楽しい時も聴いてた歌だからね、しょうがないね。
はぁ。
だから数少ないアニメ枠として沖縄の僕にとっては、どうしたの、うん、今、バイブ。
バイブ。はい。
エンマ。
夢のエンドはいつも、みたいなやつですよね。
何それ。
目覚まし来たりて笛を吹くとかっていうのを
聞
い
た。それ悪魔君かなんか？
違う。
違う。クレヨ
ンしんちゃん。
全然。
そうなんだっけ？
そう。夢のエンドはいつ？
ああ。
目覚まし来たりて笛を
吹く。QAB が沖縄に入ってからクレヨンしんちゃんやるんだ。
はあ。
QAB？
うん。
別の曲ができたのね。
そうそうそうそうそう。 それで、はい、あの、金曜日の7時から、
はい、
そのスラムダンク、ヌーベーとか、セーラームーンとかやって、
いいね、
だからほら、学校が終わった中学生の時とか最高だわけよ。うん、ご飯食べながら見て、いいねって、楽しかった、
ね。いいね
あと、キューティーハニーの新しいやつとか。
キューティーハニーの新しいやつ、
まあまあ、今だったらめっちゃ古いんだけど、20年前ぐらいだから。
でもまあ、あったよね、確かに。
あったよね。セーラームーンが終わって、セーラームーンスーパースターズが終わって、
あ
ー。多分、キューティーハニーだった。あ、キューティーハニー R?
あ、なんかあった。
あったでしょ、う
ん、なんか全然流行らなかったけど、なんかあった。
あったあった。
あったわ。
で、スラムダンクとか、ヌーベーとか。
はい。
その枠でしたね。で、沖縄のその当時のアニメはやっぱ水曜日にはドラゴンボールをやってたんだけど、
はい、
ドラゴンボール巨人戦が始まると絶対やらなくなるから、俺めっちゃ野球嫌いで当時。
それ、
ね。沖縄でも巨人戦が流れんの？
てか沖縄では巨人戦しかやらないんですよ。
巨人って沖縄と、あ、でも、あれかあれ、キャンプみたいな話か。
ん？あの逆よ、あれ地方の方がね、巨人ファン多いのよ。
うん、
他の、あの、野球やってないから、あんまり。
ああ、それはよく聞きますよね。あの、パリーグが地方行くことによって、その巨人ファンを奪い取るっていう。
うんうんうん。それはあると思うよ。
あの、北海道とかは巨人ファンやったけど、
うん、
今はもう断然日ハムっていう、
うん、
こういう住み分けというか、あの、地方にパリーグで、パリーグのヒーローとかがもう大体野球のヒーローになってきますよね、ダルビッシュとか。
まあ、
だって俺も、モテラジ聞くまでキーボードの K と L 見てみって言われても何のことだと思ってたからね。
うんうんうんうん。マーさんとか、ああいうの、ああいうのとかでも、東北。
見ました、アイゾ先生、今キーボードの K と L。
残念ながらここにキーボードが。
あ、うん、じゃあ今度キーボードを目の前にして見てくださいね、K と L を。
K と L ね。
じゃあそういうことじゃなくて、だから新玉乱太郎不女子アニメなんですよ、めちゃくちゃ。
あ、だからそれを、それを言いたかったんだよ、前回も。
何の話？
あ、だからあの、カートゥーンネットワークの話。
ああ、多分それ、そういう感じ。
だから、
安定して見れるアニメっていいよね。なんか、終わってほしくない？なんか、真相に向かってほしくない？永遠に。
それでいて、なんか、その、忍たま乱太郎とかやったら、ほんまか面白いぐらいなんかもしれへんけど、
うん。
忍たま乱太郎オタからしたらめっちゃ怒られるんかもしれへんけど、
うん。
僕のイメージとしては、ほんまか面白いぐらいやんって。
うん。
でも別にそれは悪いとは言わんけどさ、って。
なんだろ、その気持ち悪い。めちゃくちゃ部活。あの飲み会で絶対上から目線で。まあ、てっちゃんはこの程度かな、みたいな。
一応すごい時代交渉とか頑張ってんださ。
うんうん。
あ、何時代なんすか、忍たま乱太郎
って。何時代だったっけでもあの、その時代に出てくるお金は出すけど、
はい。
うん。
なんか官営通報だかなんだか知らんけどさ。
はい。
八方斎先生とかも言うね。
いる。さ、あの、微妙にずれてる江戸時代のお金とかは出さないとかいう、ちゃんとしたポリシーがあるみたいで。
ポリシーが。
お城とかもだからその時代のやつよね。石垣とかあんまりないし。
ああ、一応室町時代みたいな話になってるんですかね。
かね、瓦も出てこないよね、ほとんどね。
あ、そんな古いんだ。
うん、古い古い。
じゃあ、鎌倉の後ぐらいの話なの？
いや、どこら辺だったかな。でも時代交渉しっかりしてるみたいな。
室町時代ぐらいが、だって忍者とか戦国とかってなっていくような。
あ、前世紀？安土桃山時代。
うん、あの前ぐらい。
冷蔵庫とか出てくるみたいだけどね。
うんうんうん。
そういうのは時代交渉的にもう、あの、ありえないのは分かってるやつはいいんだって。
うん、うん。
らしいですよ。だから忍たまバカにするなよ。
どんどんどんどんちょっとメカ愛憎先生になってきてます。
はい。
あ、あのいい、うん、まあすいません。
メカに愛憎。
ちょっと静かにしときます。
いやだからそのカートゥーンネットワークのおかしなガムボールとか、
うん、
アドベンチャータイムとか進めてましたけど。
うん、
あんなんもだからそういうとこにズキューンってなるんですよっていう警告をしてたんですよ。
警告を、
うん、
どういうことズキューンとなる？
なるし、あのアドベンチャータイムあの BL 要素とかあるかとかって一部言われたんですけど、
う
あるわっていうか、もうそういうアニメの要素強いわ。
豚さんの中のすごい早口のオタクの女子がこういうところを見つけていったんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、あるか
まあまあ、社会的に殺すけどね。あの、オタ女あるあるが好きすぎて。
うん。あの、ジェイクとフィンは大親友っていう主題歌なんですよ。
主題歌が。
うん。うん、主題歌が。もう主題歌自体の歌詞もすっごく短いんですけど、うん、その歌詞がどんな歌詞か言ったら、ジェイクとフィンは大親友、アドベンチャータイムっていう。
うん。
も
う
それだけ。
終わり。
いや、さあ行こう。冒険のって。ジェイクとフィンは大親友。冒険だよ、アドベンチャータイムで、これが主題歌なんですよ。
いい歌だな。
あの、ジェイクとフィンっていうのは、あの、ジェイクっていうのは犬なんですよ。
うん。
で、フィンっていうのは少年なんですよ。12歳から13歳の。この二人が冒険するっていう話なんですけど、もう BL じゃないですか、大親友やねんから。
大親友だから BL だ。まあそうかもしらん。
大親友の二人がいたらもう BL にされるでしょ？
うん。ありそうな話だね。
うん。二人で力を合わせていろんなことを解決していくっていう。あの、アメリカでよくあるバディーものなんですよ。
うん。
アメリカってめちゃくちゃホモ差別するくせに、世界一のバディモノ大国でもあるじゃないですか。
ブルースブラザーズみたいなやつね。
まあまあまあまあまあ。まあまあ、あれも。でもまあ、あれ兄弟やから。一応兄弟設定やからよく
ない。兄弟違うか。
兄弟設定とかって別に向こうなの？不良子的に。向こうやな。兄弟やから手心とかは加えないですよね。
手心って。
いや、手心っていうか、なんていうか。
なんて言うんだろうね。そこは対象しないみたいなこと？
いや、例えば、あの、鋼の錬金術師っていう漫画ありましたけど、
うん、
あれは BL にしたりとかしないみたいな手心はないですよね。
手心っていうか。
なんていうか。
なんていうか、だって、ねえ、不女子は、うん、あの、一切関係ない奴らも、ホモにしちゃいますからね。
で、関係あるやつをホモにしないっていう手心はないでしょ？
ない。っていうか、見境がない。基本的には。
怖い話だな。
あのね、
うん、
どんどんどんどん勉強しようと思って勉強しても、
はい。
あの、結局俺は、ヤオイパロディはわからんわ。
あ、だから、てっちゃんさんは、アドベンチャータイムとか、あの、
おかしな。忍たま乱太郎とか
、おかしなガムドロップとか見ても、
うん。
その、原作ものに対して妄想ができないってことですよね。
そう。
でもその、
もう
原作公式ですよってなっても
公式とかあざといってなる。死ね
んの。ちょ、待ってくれ。じゃあ、あの、てっちゃんさんは商業 BL 読むじゃないですか。
はい。
これはもう公式の塊じゃないですか。
はい。
あざといってなる？
いや、あざといってなる作品もあるのよ。確実に、
はい。
なんつーの、もうホモオブホモみたいな。
はい。ホモオブホモ。
初めから、
はい。
先生を狙っちゃう生徒っていう、ホモの惑星の中の、
うん。
ホモ国に住んでるホモ氏、ホモ子みたいな。もうめっちゃ興奮してるじゃないですか、携帯。
ごめんなさい。ちょっとドキドキしちゃって、
話で。一切、一点の曇りもなく、
はい、
ホモみたいな作品は、
はい、
意外とね、読むとね、なんか疲れてくる、だんだん。これ、だから男じゃなくていいじゃんってなってくるわけよ。
でもそれ言ったら、てっちゃんさんのはそういう作品とかそういう系の世界観好きっていうことに対して、なんか挑戦してない？
え、だから揉めるのよ。
だってっちゃんさんのその微妙な、この金銭の触れ方っていうのは複雑ってことなのか。
だから、最近好きな作品は、
はい。
やっぱり奥さんがいるけどホモセックスするとか。
何それ？
いや、結構多いんですよ。
寝取られってこと？
いや、寝取られじゃなくて、なんつーの？主人公はウケなんだけど、
はい。
まあ、ホモ不倫ですよね。週末ホモですよ。
週末ホモとか、軽く言わんで。
いや、
週末ホモっていう。日曜ホモとか。
だって24回間とかでもよく言う。あるらしいじゃないですか。
ちょっとコーナー行こうみたいな。
週末ホモって平日のんけみたいな。
じゃあ、ちょっと待ってくれ。
はい、待ちます。
じゃあ、平日ホモ、週末のんけとかも、もしかしたら。
いや、もしかしたらあるかもしれん。
はい。
シフト制とか。
うん、ああ、シフト制。あ、火水ねって。
火水ホモねって。
でも、木金はお前あかんぞって。
のんけだぞって。違う。違くないんだけど。
あ、違くないんや、
はい。違くないんだけど、うん、息子がいるとか、娘がいるとか、子供がいるし、
はい、
奥さんともうまくやってるけど、
うん、
お前とのセックスが一番だよって言って、はい、受けは、主人公は嬉しがるのよ、
はい。
やっぱりこの人は男の俺が好きなんだなって。
うん、
だけど、
うん、
ゲイバーで他の男口説いてるところを見るわけ。
むちゃくちゃ嘘つきやん。
うん。
むちゃくちゃ嘘つきやん、それ。
うん。
ただのひどい男なんじゃないの？
そう。
んで、どうなの？
で、そんな男、もう振るじゃん、普通。
うん。
最悪って。
そう。
でもね、その人が初めて優しくセックしてくれたわけ。
はい。いや、でも優しくなかったわけでしょ。性格悪かったわけでしょ。ババやった
わけでしょ。性格は悪いかもしれんけど、体は優しいわけ。
うん、何を言ってるんや。で、
乱暴にされてきたのよ、いつも。
うん。
例えば、ローション使わないとか、
はい。
ドリブルフェラとか。
はい。
てか、世界一周ホモの旅読みました
ね。いや。
あ、読んでない。ま
だ。読んでない。
あれめちゃくちゃ面白いんで、ぜひとも。
そのドリブルフェラーだのが出てくるの？
出てくる。
粗暴だな。
いや、もうこの人の場合は、もうゲイは、
はい、
基本的にケチで、
ホモの旅の人の世界観ね。
もうこの人はもう、サムソン、高橋とか、だから、はい、バディとか、
はい、
そういう世界の人だから、もう直球の世界よ。
うん。
だから僕が読んでるのは、女性が考えるホモの世界よ。
うん。
だけどもうインターネットによってね、そういうのどんどんなくなってきてて、本気で。
はい。
24回間の情報とかググればちょっと出るんですよ、すぐ。
24回間ね。
そう、24回間。
うん、24回間何なんだ
発展場
新宿の。
とか浅草とかにあるサウナですよ。
う
ケツ掘りブランコがあるみたいな。
何それ。
ケツ掘りブランコ。
どういうことなの？
いや、だから大阪の北欧館に対するみたいな。
そうそう、あとは、しじみ会館に対する。
それ対してないし、しじみ会館弱小やろ。
そこはまだ分かってる。ケツ掘り会館。
ケツ掘り会館じゃないよ。どんどん混乱さ、しないで。
なんだ、ケツ掘りブランコか。何それ、
ね、なんか最近ニュースやったんですよ。今日のニュースで。
はい、
友達にね。
はい、
友達っていうかまあ、大学生が、
はい、
俺実はホモで、はい、で告白したお前のこと好きなんだよって。でも、ごめんなっていうことで、
はい、
で、その友達が LINE のグループに大学の、こいつホモなんだぜって。
回すってこと？
そう、回し、いや、だから、このホモやろ、男らしく
そういう風に回すじゃん。
そういうことじゃん。
情報を回
したの、LINE。
情報を、あいつがさ、
それで、
うん、
絶望して自殺したという。
うん。だね。あれ、なんとか大学だったね。
忘れてた。そうそう。で、今、裁判になってて大変になってるんですよ。
でも、これ難しいところですよね。
だから、
殺意があったっていうか、だから、そこまで、ショック。
知ると思わんかったって。
って言われたら、まあ、確かに、そうやなっていう。別にこれは別に、肩持ってるわけじゃないですよ。
うん。
じゃなくて、言うたら、そういう、センシティブなことっていうのは、当事者ないとわからない面もあるじゃないですか。
そうなのよね。はい、そうだよな。
そして、これは、二つの要素が重なってまして。
うん。
果たして、ホモ成分で死んだのか、
うん、
失恋成分で死んだのかっていうのが、いまいち、 この部外者には絶対断定できないところがあるんじゃなかろうかと。
うん。
言うたら、例えばですよ、うん、てっちゃんさんがある女の子に告白しましたと。
うん。
で、いや、無理やわ、てっちゃんさん言われて、
うん。
しかも、その情報を友達間に流されたと。
うん。
てっちゃんさんが、あの、何々子ちゃんに告白したけど、キモいよねって。
うん。
キモいよねまで言わなくても、
うん、
告白したけど断られたらしいでってグループに回したと。
うん。
てっちゃんさんこれ死ぬほどショック受ける可能性ありますよね。
まあまあありますよね。なんでそんなことするのみたいな。
そうそう、告白して振られたことをみんなに知られたくなかったって。
普通の気持ちですよね、これは、とっても。
でもまあ。
立ち直れない可能性もありますよ、本当に。
知られてもまあ、まあ、うん、そうやで、そういうことあったでって言える人もいれば、
うん。
もう、そんな友達間にま、もう、みんな知ってんのって。
うん。
死のって。
それはあるかもしれない。これ、まあ、そう言われたらほんまに。
これ、ホモじゃなくても、あり得る話ですよね。
うん。
今日は豚尾さん冴えてるじゃん。
でしょ？で、
すごい。
これはずっと愛蔵くんが告白制度やめろみたいなことを言うたら、愛蔵くんはそういうのにセンシティブなんですよ。
うん、かなり。俺多分自殺する方だ、それ。
でしょ？だからこれやったら、ホモ事件にならないじゃないですか。単なる失恋事件になる。
ほんまや。
としたらこれは、単に相手のことそこまで、腫れ物のように扱わない人やったらいつでも引き起こすかもしれない加害事件とも言えるし、果たして、ホモ差別なんやろうか、それとも単なる、ねえってなる。
痴話喧嘩じゃないけど、痴話喧嘩でもないか。
言うたら、こういう、
プライドの問題？
プライドの問題っていうか、なんだろうね、なんすかね、傷つきやすい心の問題っていうか、
そうだな。難しいですな。
難しいでしょう。だから、これは その被害者っていう言い方もまた確定してなくて、言ったらその亡くなった学生が傷つきやすすぎたのか、情報回したやつが無神経すぎたのかって誰が断定すんねやろ。
そうね。
死なないやつは死なないし、
だってサムソン高橋なんかずっと本書いてるしね。
お前、
世界史ホモ旅デラックス、世界史ホモ旅祭りとか。
でも一つだけ言えんのは、
うん、
経験が少ないければ少ないほど傷つきやすいくて心が元に戻らないですよ
ね。そう、だからもう少しね、
はい、
もう少し早く、早い段階で、ケツ折りブランコとか。
だから、
ケツ折りブランコ。ジャンさんは無理やりホモ事件にしようとしてますよね。
はい？
いや、無理やりホモ事件。
いや、ホモ事件にしようとしてる節があるの、あったのかもしれない、
うん、
最近までは。
節がある。
だから、そういうのはやめようと思って、だから偏見をなくそうと。だって俺のホモ知識って、
うん、
ゲイクラブと BL だけだったから、
うん、
偏ってるじゃないですか。
だって、ホモと BL に偏ってますよね。
だから、ちゃんとバディとかも読もうと。エッチな本屋ってありますよね。エロ本置いてるところに。
はい。
たまに置いてるんですよ。そういうエッチなホモの雑誌も。
エッチなホモの雑誌。
そう。エッチなね。
はい。
今でもあんのそんなんでも。
全然ある、全然ある。
バディと G メンはあるんじゃないのまだ。
なんか、
配管してるんじゃないの。
その
バディはあれよ。もうパリピな感じよ。
パリピボーイよ、
パリピボーイ。
バディはずっと多分、雑誌界のナンバーワンやから。
しかもかっこいいよ、表紙の男とか。肉体とか見るとね。
うん。
なりたい肉体ですよ、ほぼ。
五郎丸とか、ああいう系とかです
ね。そうそう、ちょっと、ね、マッチョで、
かっこいい。モヒカンっぽいみたいな。
そうそうそう、俺もソフトモヒカンで言い出して。
で、それよりもちょっと太めになっていくと G メンとかになっていきます、
ね。うん。
もっとごついみたいな。
で、休日はハーフパンツだし。
ああ、完璧。
意地でもハーフパンツ族っていうのがいるから。
これさ、
はい、
てっちゃんがさ、なんかで捕まったりしてさ、家から、それ、発掘された日にはもうテレビで、ものすごい報道されるんだろうな。
ひどない。
犯人はホモでと。
犯人？
なんかした俺。
いや、なんかした場合の話よ。突然殺人事件を起こすとかした時にね。 テレビとかで言われるんだろうなって今思っちゃった。
ああ、ホモ殺人鬼みたいな。
そうそう。犯人はこのような雑誌を買っておりみたいな。
買ってないから。
で、皆さんが大好きな、田亀源五郎先生はどこが主戦場かって言ったら G メンとかになってくるんですけど、うん、バディにももちろんいっぱい書いてて。
バディに載ってますね、ま
あ。うん。でも田亀源五郎先生みたいな体格を思い出してもらったときに、
うん、
一番ベストな雑誌は何か言ったら G メンなんですよ。
G メンでしょうな。
ああいう高め源五郎先生みたいな男が好きな人は、まず G メンを手に取ってみるとこから始めてください。
はい。誰に向かって言ってんだろうね。
いや。
いや、じゃあ情報雑誌の、あ、じゃあ情報番組なんでこれ。
情報番組だし、雑誌っていうか。
だからその学生、自殺するみたいな学生がいたとして、
うん、
どうしようって思ってるんだったら G メン手に取ってくださいって。
で、G メン手に取ってるところ誰か
ね、俺が読んだ漫画で、俺が読んだ漫画で、うん、念願の一人暮らしって東京で、
はい、
このベッドで素敵な人とエッチして彼氏できるんだろうなっていう大学生が、
はい、
なんつーの？クラブで出会った男とエッチして、
はいはい、
でもエッチしたからもう彼氏ってことだよなーって、
うん、
ウキウキってやったら、うん、タバコ吸いながら、
うん、
あ、でもさ、俺って彼氏とかそういうの嫌なんだよね、みたいな。
うんうんうん、
そういうのうざいじゃんって言われて、あ、うん、うん、俺もそう思うって。
はい。
辛いな。
って言った後出て行って、
はい、
これが東京かって。なる漫画があって。
はい。
でも実際に俺の気持ちだったら、
はい、
ほらね、彼氏とか、
うん、
っていうか恋人、
はい。
恋人ができたらなんか嬉しいと思ってたんだけど、
はい。
違う人もいるんだなって。そういうのうざいって。
うん、
うざい。
気楽に生きたいって、束縛とかじゃなくて、ダメなのってエッチするときにエッチする関係じゃ、みたいな。
うんうん。
で、お前が嫌って言うんだったら俺はやらんしって。
セフレー
言うと。そうそうそう。嫌だったら嫌でいいし、俺はいいよってお前とのエッチ好きだからって。
うん。
っていう世界？
いいじゃない。
いいじゃないっていうか、理想じゃないですか、男にとってなんか。都合がいいじゃないですか、これ。
うん、
なんかエッチだけで。
都合がいいですね、うん。
だからみんな週末ホモになるんですよ。いや、本当に。
そこをイコールで繋げるの？
じゃなかったらなんで週末ホモになるのかわからんでしょ。ね、もともとホモで隠してて、
うんうん、
週末だけ解放するってパターンももちろんあるんだけど、
うんうんうん、そっちはまだわかった。
あるんだけど、気軽にエッチできる、気軽に抜けるっていうことで。
あ、わかった。てっちゃんの言わんとしてることがわかってきた。
はい、わかってきましたか。
ホモとかじゃないんですけど、
チンポ
シャブ。チンコ欲しいですっていうやつですよね。
そう。そうそう、それ。
もうこういう作り物チンコとかもう飽き飽きしたんで。
飽きてるって。てかなんかもう、人肌が欲しいって。
うん。本物でしてくれる人募集って。
募集って、でもホモじゃないです。
うんうんうんうん、うん。
いやでもまあ、チンポ思考はあるわけね。
そう、チンコは大好きですって。
あとは、ペラ自体が好き。
うんうんうん、そうそうそう、すっげえ興味
があるって。だから、別に女に舐められるのが好きってわけじゃなくて、ペラが好きって。
うんうんうんうん。舐めさせてくださいって。
え、どっち？
どっちも、どっちも。
え、どっちもか。
うん、どっちも、もちろんどっちも。
チンコは愛してるけど、男は愛してるわけじゃないから勘違いすんなよって。
ああ、なるほどな。
いうパターンって、ほら、昔は本当のホモ雑誌のホモ漫画にしかなかったんだけど、
うん、
最近の BL はそういうの結構多いのよ。
あ、BL の中にも取り込んでんの？その、
うん、だからもう、
深刻な感じの、
ね。そうそう。結構ね、エッチ自体も、昔の BL って、
はい、
2、3ページで、あんあんあんって。
うん。
って感じだったけど、今は、なんか結構生々しく、
はい、
ローションつけてやったり、鳴らしていったりみたいな感じで、だったり。
あ、言うたら
結構、毛とか書くのよ、チンケとか。
バデーとかに載ってたような漫画の要素を取り入れてるってこと？
取り入れてる、取り入れてる。で、結構ね、内田薫先生っていう人は、
はい、
ガチムチの BL 漫画書いてたけど、
はい、
もうガチムチすぎてゲー漫画になってる
っていう。いや、そうやね、
ゲー漫画家になったんですよ、もう。
へぇ
ホモ漫画とゲー漫画って前は違ってた。
社会って何って、ジャンルって何ってなってきて。
あ、混じってきたんか。
もう混じってますね。で、今は、主流は、
うん、
綺麗系だけど、えぐいエッチが。
えぐいエッチ。
それでもいる、うん、そんなん。だってさ、別に綺麗なやつでよかったじゃん。
って思ってんのは愛蔵君だけなんですよ。
だってそれ、ね、
遅れてるんですよ。
それね、それ言った人がいるんですよ、昔。
ああ。
寺さんっていう。
あ、あの、あの
漫画に劇画とかいらないでしょって。
うん。
過激殺人とかって。ドラマとか。
そう、過激さばっかり追い求めてる。
求めんなよって。
うん。リアリティもいらん。
そう、だから BL にもそういう派が確かにいたんですよ。
そう、あの、子供に夢を与える BL だけでいいって言ってた。
でも、
うん、
着々と関西の方では劇団が、あの、えぐいエッチとか、うん、乱行者とか、
はい、
あの、ストーリーとかいいか、とにかくエッチしてるとか、だって、
はい、
BL 雑誌、
はい、
コロコロコミックみたいなやつが売ってるんですけど、太いやつ。
はい。
だいたいバイブとか、
はい、
バイブっていうか、なんつうの？ピンクローター？
はい。
とか、あの、ゲイ DVD 付録でついてますからね。
あ
ー。ほー。
付録。ゲイ DVD、リアルなやつ。
あー、その BL 雑誌に、ね。
そう。
はいはいはいはい。あるあるあるあるあるある
ある。あるでしょ、あるでしょ。
ある。実写のやつが
入ってる。そう、実写のやつがあるって。本当に。
あ、言うたらもう、そっちの不女子の方も、ホモビーとかを受け入れ始めちゃってるわけ、
ね。うん、受け入れ始めちゃってる。
しかもそれ何年も前からあるよね。
そう。だから、あるってことは、受けてるってことじゃないですか、一体そうには確実に。
で、しかもね、あの、漫画描くときの、モデルとかにしてる。
うん。ああ、なるほど。
今まで割と格な感じで書いてたのに。
だから両手でオナニーしてたんですよ、今までの漫画は。
ああ、そう、だからあの、写実的というか、リアル思考になって、うん、あの、実写を参考に書いたりとかしよるよね。
だからゲイ雑誌とその BL 系との融合が進んでるってこと、
うん、ほんでね、もっと悪いことを言ったら、
うん、
その、ホモも、BL 雑誌とか読んだりする。
うん。
それでいけるようになってるってことか。
今までは、もう、ああいう不条死とかいい加減にしなさいよとかで言ってたのに、
うん。
あの、好きですとかって言い出す。
で、だから、いけるような作品が出てきたっていう。
出てる。
ことって。
出てる出てる。混ざってる混ざってる。
ほうほう。
全然抜けるみたいな。
うん。
でもじゃあ、このまま行くとその、BL 好きの女子と、
はい。
はい、ゲイの男性となんていうの男女が分かり合える世界が、そろそろ。
男女が分かり合えてしまう。どうしよう。
到達する可能性があるわけね。
お前って男心分かってんなって。
そう。すごいじゃん。
いいね。いや、いいと思う。こうやって、ね、仲良くなるのはとってもいいこと。だから今の作品の傾向は、えぐいっすね、BL の。
ほ
う。生の、あの、エロ漫画ってさ、
はい、
男性向けの。結構ありえないじゃん。
ん？
ありえないっていうのは？
え、だっていきなり喉まで入れたり、チンチンを。
それ、エロ漫画家の愛蔵くんに向かって言っちまうか。
思いつくけど。
いや、だからいきなりどっかでエッチしたりみたいな。
そこら辺
みんなで乱行したりとか。あの、先生にエッチなことした後に必ず扉が開いて、実はこいつらもやりたいってさ。
え、なんだ、なんだ
って。それ落ちや、そこは大体。うん。
とか、なんかね、結構ほれ、
うん、
ありえない設定が多いじゃないですか。
まあまあ、ありえない。
友達のお母さんをみんなで犯すとか。
うんうん。多い。それのも多いね、確かに。
BL はね、意外とあんまり、なんつうの、ホモの惑星以外は、
はい、
例えば場所に関してはなくて、
はい、
あの、全然家とか、
うん、
全然ラブホーに行ったりする。
生々しい。で、
自治体も、うん、そう、だからなんか生々しいの。えぐく見えるってことは、だからなんかリアルに見えるわけよ。う
ん、生々しい系もなくはないっていうか、あるんだけど。
僕も成人男性漫画好きなんで、エロ漫画は。
成人男性
漫画。快楽天とか。
もうなんかよくわかんなくなってきて
る。メガストアとか好きだから、全然読みますよ。読みますけど、
はいはい、
あ、まあ確かに。
エロに関するリアルは、
はい、
今は BL の方が、上なんじゃないかと思ってきている。
ああ、なるほどね。う
ん、なんかリア、あの、エッチだけね。エッチだけに考えて。
あ、でもあ、どっちも破天荒なやつはあると思いますよ。
もちろんあります。
BL にも、あの、むちゃくちゃファンタジー的なやつはあるし、うん、あの、男性向けの普通のあの、 エロ漫画ももちろんご存知の通り、そういう破天荒なやつばっかりですよね。うんうん、ただ、BL の方には、妙にリアリティがあるやつが好かれるジャンルが多いってこと、ね。
そうそうそうそうそうそう。だって。
さあ、そうだね。そういうことだね。だからその。
週末ホモとかいらないじゃないですか。
あだから、深刻な、深刻な設定ですよね。
そうそうそう、深刻な設定とかいらないでしょ。
それ結局だからあれじゃんか、その、読む人が求めてるから供給があるわけでさ、うん、その、男性向けの方はファンタジックな方が求められてて、
うんうんうん、
女性向けにはリアリスティックなホモが、
深刻な方が余計燃える
みたいな
ことになりますよね、最近。
うん、確かに確かに、そういうことか。
うんうんうんうん、
へぇへぇ、なるほど。
ちょっと前はまた違ったんですけどね、ちょっと前はスパダリ系がすごくて。
は？
スーパーダーリン。
超俺様、超金持ちが、
うん、
奴隷に出される主人公を、そうそうそう、最上階とかで、うん、主人公を4億円とかで買い取って、うんうん、お前は俺のもんだみたいな。
いや、でもこれはこれで、なんか現実世界のファンタジーですよね。
そうですね。本当にいたらこんなのもあったらいいかもね、みたいな。
いきなり異世界行ったりとか、よくわからない触手生物が出てきたりとか
っていうのもあるんですよ。
いや、あるある、あるのも知ってるよ。あるけど。
最近見た、ことぶきたらこ先生っていう人は、はい、結構 SF 作品書いてて、うん、SF ホモ。
うん、SF ホモ。
全く、同じ見た目の人間だけど違う地球。から来た奴らが交代して、
はいはい、あ、ボディースナッチャーみたいですね。
そうそうそう。で、片方は、うん、めっちゃ宇宙人とか、宇宙人っていうかなんか戦闘系で、こっちは普通の地球だけど、
はい、戦闘系。
で、こっちの入れ替わった方を好きになってしまって、
はい、
で、あっちも好きだったのに、とかね。
ああ、
なるほどな。
切ないな。
なんでそんな深刻なもんが好きなんだろうか。腐女子、腐女子じゃないな。ゲイ好き女子なんていうの
商業 BL？
でもどっちにも共通してなんかやたら好きなのはあれですよね、地下室に監禁されておっさんに回されるっていうのどっちも好きですよね。
好きですね。
あれなんでしょうね、なんか
仕込んでやるぞ。最近新しいのは地下室に監禁されたベンチプレス台があって
それはあれやないか、なんかマッスルなんとかとかじゃない
ですか。そうそう、マッスル令嬢
この扉を破壊するまでの筋肉つけろみたいな。
彼女に会わない3ヶ月間一体何があった？
いや、あれ中身ないでしょ。
バッケージやってくれです。
パッケージしかないでしょ、あれ。
あれいいよ。
あれはいいけど、そうじゃなくて、
うん、
なんでそういうの、その深刻系が好きなの？ BL 系の、BL 好きの女の子は。
まず女性漫画雑誌、レディースコミックが現実に適したものしかないんで、
ほぼ。確かに暗くてドロドロしたやつばっかりですよね。
僕は目の前にもあるんですけど、例えばね、女友達が嫌とか。
ああ。
いじめ話とかを。
あと、ね、ザ・引っ越しとか。
花のズボラ飯だってそうだけどな。
あれなんやろうね。やっぱり身近にある話がテーマになってるから、うんうん、そうだわって女子はなりやすいってことかな。
いや、そこら辺よく
女子っていうかもう、まあ女性向けですよね、これは。
うん、でもその延長じゃないです
か。ファラオとか出てくるやつあるじゃん。何だったっけ、あれ。
ファラオ？
だから面白いですよ、その傾向を辿っていくと。
ファラオが出る。
ん？
ファラオ出てくるやつ。
ファラオが出る話、何を言ってるんや、アイゾー君。
だから、聞こえるこれちゃんとな、俺の声。
はい。はい、
大丈夫？
はい。
電波遠くない？
はい。ファラオ。
ファラオ。
ファラオが出てきたりする少女漫画だってさ、女性は共感するわけじゃんか。
王家の紋章みたいなやつ？
あ、そうそう、王家の紋章や、それ。
うん。
あれがありでさ、そんな、うん、何？
いや、ファンタジーも好きなんですよ。でも生々しいのも大好きやん、なんか。
吸血鬼とか好きよ。
好きよね。だから、全然、何でもいけんのに、なんでその BL はそういう風に生々しい方向に行ってんの？
いや、BL にもファラオのやつもあります。
あるの？
ある。
あるし。
あるし、そもそもその、
吸血鬼とか、全然あるし。
やおいものファンタジーとかめっちゃ好きやん。
あ、そうかい。
せやけど、一大勢力として、うん、リアル系は女子向け漫画にはあるんですよ、なんか。でも男向けエロ漫画のとかの方にはリアル系ってそんなにでかい勢力じゃないじゃないですか。
例えばリアルアンソロジーとかないもんね。
そう、ない、ない、ない。
だいたい姫アンソロジーとか男の子アンソロジーとか、 だから、
くのいちとかね。
そうそうそう。だいたい無茶なアンソロジーじゃないですか。アナルアンソロジー。
無茶なアンソロジーですよね。無茶ですよね。無茶にも音がありますよね。うん、あの、虫を見つけられるアンソロジーとか。
いや、だから本当に本当に。そういうなんか、だから想像じゃないですか。無茶。
そうだな。それやっぱだから、客層の違いなの？そういうエロを買ってる人たちの、だから、あの、どちらかというと男性、あの、男性で、エッチなの、エッチな漫画とかを買ってる方が未成熟な人が多くて。
未成熟もできますか？
いや、例えばの話な、うん。で、女性の方は、ある程度成熟して、社会も知ってる人がそういうものを買ってるっていうこと
だ、ね。ああ、言ったら、あの、現実に即した話やったら燃えるわ、みたいな。
うん、そうそう、
そう。だからその、あの、ご近所のいじめとか、うん、嫁姑みたいな漫画とかに一定の勢力があるわけじゃないですか、エロ以外だって。でも、ご近所のいじめみたいな話を男性向け漫画ってあんま見ないじゃないですか。
見たくないね。
あれなんやろみたいな。
なんか、なんだろう。なんだろうな。
あ、でも職業物に、え、でも職業物ってちゃいますよね。
職業物は男女問わずあるからね。
あるある。うん、そうだよな。
かというと、男性向けの漫画の中の一ジャンルとして、会社でのいじめとジャンルとか別にないですよね。
ない。
ジャンルとしてはないよね。でも作品としてはちょっとだけあったりする。
ちょっとだけあるかもしれんけど、でも女子向けには確固たるジャンルがありますよね。
ありますね。ここ嫁姑漫画ってあるぐらいだからね。
そうだよな、あるな。嫁姑の剣ってあったよね、あれ。エレガンスイブ。
嫁姑の剣。え、それ、剣ってこと？
いやいや。拳。
嫁しゅうための剣って。相当攻撃力高いね。
いや、いや、だから、すごい、その、
そうそう。
覇王の剣みたいな。
うん。いや、でもそういうのがあるってことだもんな。
そう、あるんですよ。だから、あの、エロのジャンルでも、そういうジャンルは常に勢力を保ってるっていう。
うん。
でも、男の方には元々のジャンルでもないし、一、勢力としてはないし、そのエロのジャンルでも、なんかその、リアリティのある設定で攻めてみようかみたいなのってあんまないよな。
あんまない、
ね。思いつかんな。確かにそう言われると。
せいぜいあのエロビデオの撮影現場でうんぬんとか。
あれはだから、それはまた メタフィクションみたいなやつじゃんか。また別よ。
とか出会い系でとか。
あ、
でもこれも全然あの、現実のなんかに即してドロドロしてる感じではなくて、やっぱりファンタジー。
出会い系に超美少女が来るし、
そう。
ネトゲで知り合ったガチムチの文句のキャラクターのやつは実はロリータで、
うん、
とかが来るじゃないですか、
お二人
で。で、これ、もしこれが BL だと、
うん、
まあ美人が来るんですよ、美しい男が。
美しき男が。
美しい、だって、ブサイクはどっちも出さないしね。
まあまあ。
で、ブサイク出すと急にリアリティ上がるんですけどね。
リアリティ上がるでしょ。
うん。
あそこは出さないの？そういう。
だって、あの、なんつうの。いや、セックスしない相手と、
はい、
あと、ノリでセックスする相手にブサイクっていうのは出るんですよ。
ほう。
例えば、ゲイクラブとか、発展場とかが舞台の BL もあるんで、
うん、
舞台というか、よく通ってるっていう設定のね、主人公が。
うん。
で、そこで恋が芽生えるけど、好きな相手はやりまんみたいな、やりちんみたいな。で、辛いって。なんで、俺ともあんな顔してセックスするのに、
うん、
あんな気持ち悪いやつともセックスするんだよって、うん、お前は誰でもいいのかよって。
うん、
っていうで、言うけど、
うん、
っていうかなんかお前重いわって。
あ、
何言ってんのみたいな。キモって言われて、
はい、
泣くっていう。
泣く。
え、それさ、あの、モブおじさんは出ないの？
モブおじさんはいっぱい出ます
よ。いっぱい出るんだ。
はい。もうこのモブおじさんが不助手です。
ああ。第三者視点だから。
そうそうそうそう。
もうせいぜいそういうのはあったとしても、男向けっていうか一般向けジャンルで言ったら、あれですね、木月明先生とかあんなになってしまって、別に一ジャンルかっていう感じや
ね。そうだね。うつエッチ漫画みたいな。
そう、うつエッチ漫画みたいなの。メイド諸君みたいな話にありますよね。
うん、どうして少女じゃないんですか。
ああ、はいはい、ああ、きついな。
でも女性だからね、木月明先生。
うん、ああ、そうかそうか。
そうだね。そうかそうか。
そうやね。
正直、あれ2回は読みたくないわ。重いも、辛い。
でも映画可愛い。
メイド宣言。あとは、なんだっけ。あの、オタサークル崩壊させていくやつ。
良い子の未来。
そうそうそう。そう。
きついわ。
映画可愛いでも。
映画可愛いよ、ね。
だから映画可愛いからって、
うん、
あれ内容きつすぎるもん。やっぱそういうの耐えられないんじゃない？あの、タフさが違うのかもしれないね。
耐えられないっていうか、あの、女子は逆に、ああいう系やったらゾクゾクするってなる。
ゾクゾクするっていうか、ぬるいとか言いそう。
ああ、怖いよ。やっぱ、
ていうか、この、どうして少女じゃないんですかって、なんで男悩んでんのって。
うんうん。
ああ、まあね。
あ、だから、こういうのって、いるわーって思ったら、ちょっと面白くなってきちゃうんじゃないですか、女子とかは。
うん。
でも、アイゾ君は、あの、男の方に感情移入しちゃうんじゃないの、もしかして。
うん、まあ、そこら辺では、いや、そうだね。
うん。
そうだ。それで、あの、恥かいてる自分っていう感じがして、もう、
自分って感じがするんやん。ねえ。だからそこやん。そうそうそう。だこんなんいるわーって言ったら面白くなっちゃうけど、
ああ。
これは俺だって思ったら、恥かいちゃったって。
辛いってなるね。
うん。
なるね、確かに。
そう、そこやと思いますよ。だって、
どこに感情にするかってこと？
少なくとも女子はあれ読んで、
こうしているわと思うと思う。
そう。どうして少女ではないんですかっていう男子の方に感情移入する女子はいないでしょ。
どう考える？
言われる側。
女の子かわいそうとか
って。そう、言われる側に感情移入してるでしょ、あれ。そうしたら全然辛くないやん。
ほんまや。
アイゾ君はあのなんか土下座してる男に。
あ、確実に今感情移入してたわ。
うん。
辛いわ、この立場。
そう。
で、女の子もこれ明らかに引いてるのにでも言わなければいけない。
そう、女の子はね、前の彼氏が結構そういうのだから慣れてるんですよとか言って、えー、って。前の彼氏って。え、何か変なこと言いましたっけみたいな。
きついね。
いや、きつい
ね。前の男と比べてたんでしょって。
なるね。ああ、そうか。そうか、そうか。やっぱじゃあ、感情移入の方向が違うからなの、う
ん、
じゃあ。
だから、良い子の未来なんかにしても、サークルクラッシュされる側に感情移入しちゃってるんでは。
してる、してる。完全にしてた。
でも、あれ、サークルクラッシュする側に感情移入したら、なんか、ばっかでいいってなりますよ。
ばっかでいいって。こいつら、オタク
でいいって。そうそう。なんか、勝手に舞い上がって。
てか、こいつらオタクを隠れみのみにした、クズ人間しかいないじゃん。
そうそう。
オタクなんか誰一人、あのデブだけオタクだったわ。
漫画が好きって言って、漫画描こうって言った大柄だけが本物で。
本物だったね。
他の子は全部、あの、漫画を出しになんかサークルに入ってただけっていう。
そうそう。
あの、すっごいあの、嫌なことばっかり言う、メガネの出っ歯のやつだったっけ。
はい。
あ、そうそう。
あれにめっちゃあの、嫌悪感、自己嫌悪感と感情移入してた。
ほら見てみるや。
ひどい。
自分がこれやって思っちゃってるからや、なんか。
そうか。
そういう意味で試金石ですよね、あれの。
試金石。
うん。
まあね、でもだから、そういう意味で面白い漫画でしたね。まあ最後ほら、あの、デートしていくときに可愛かったけど、結局、統合失調症みたいになった女の子は可哀想でしたな。
ああ、うん。
あ、メガネの。
ああ、良い子の未来の。
そうそうそう。ほら、お姉ちゃんからメイクとか教えてもらって、
うん、
あ、ちょっと明るい未来になっていくのかなと思ったら主人公がクズすぎて。
うん。良い子の未来ね、皆さん、あの、映画可愛いんで読んでください。
そう、映画可愛い。
やめよ、あれは。
千月明先生の漫画僕好きなんで。
いや、嫌だわ。じゃあ、それ、てっちゃんはそっちの方に、女の子の方に、ばっか、デイって言ってる女の子に、あの、感情移入してるから平気なんじゃないの？
いや、平気じゃなかったですよ。僕も辛かったですよ。
辛かったでしょ。で
もね、ほら、俺は、なんか、えぐいなって。
でもね、
えぐいけど、そんなもん。
えぐいけど、好きよ。
好き？
うん。
でも僕はサークルクラッシュ同好会なんですよ。
ああ、そうだったわ。
一応席置いてるんですよ。この間も、久々に会行ってきましたけど。
うん。
あの、サークルクラッシュしてなんぼみたいな回やから、
うん。
良い子の未来なんて教科書みたいな漫画ですよ。
なるほどね。
こういうことが起きたらなみたいな。
起きたらなっていうのが。
いや、サークルクラッシュを何度も起こそうっていうサークルクラッシュ同好会っていうのは、
うん。
ある意味正しいんですよ。
何が？
え、つまり、 不慣れなとこからそういう崩壊が起きるわけでしょ。あの、なんで処女じゃないんですかっていう人も、結局は、あの、打たれ弱いわけじゃないですか。
うん。
慣れてないわけじゃないですか。
うん。
でもあの女の子の方慣れてたから、え、何この人って。あのね、サークルクラッシュっていうのをなぜ起きる、クラッシャーラレっていうのがなぜクラッシャーラレとして盛大にあの爆発するかって言ったら、
うん。
免疫がないからでしょ。
だからパリピになるためには頑張らんとね。
いやいや、そうだよ。そうかもしらんけどさ、
うん。
あの、サークルクラッシュを経験する必要は全然ないじゃんかよ。
あの、クラッシュを経験する必要はないかもしれんけど、クラッシュを経験してもいい。
してもいいか？
いや、することによって、あの、てっちゃんもそうやけど、そういう状況に。
え、てっちゃんもクラッシュられたの？
だ、自分、てっちゃんもクラッシュられの経験もあるし、あと、周りにクラッシュに巻き込まれる経験だってあるから、
ああ。
言うたらそういうのって経験することによってどんどん強くなっていくんですよ。
連鎖爆発。
あ、こんなん前あったわっていうのが分かってくるっていうのがあるし、うん、あと、だから単純に、サークルクラッシュ同好会が、あの、新刊で呼びかけてるあの、キャッチフレーズがもう、すんげえ秀逸で、学生時代に、あの、手当たり時代に告白してみましょうって。
ああ、まあまあ、悪くはないと思うけど。で、告白制度には乗っかってるけどな。
あの、振られまくりましょうと。
うんうん。
まずは。
そうね。圧倒的に振られる経験がないもんね。
あの、学生時代に100回振られてもなんてことないから、
うん。
100回まず振られてみましょうみたいな、そういう呼びかけをしてるんですよ。まず手当たり次第に告白してみましょうって。
それは俺あんまり好きじゃないな。強者の理論じゃん、それは。だから。もともとさ、その、はい、それができるやつは精神的にタフじゃん。
だから、あの、
そんなやつはサークルクラッシュに巻き込まれたらしない。
そうそう、しないから、だから、あの、やろうって言ってる。
いや、やらないから、タフじゃないんでしょ、精神的に。
いや、だからサークルとして呼びかけて、だほっといたら、やらへんから、
うん、
あの、
うん、
そういう助言をしてるっていうか、アドバイスをしてるというか、あの、このサークルに入って、一緒にそうやって活動していこうよって。じゃあ、学生じゃなくなってからもう強くなれるよって。
俺は、無理。
で、サークルクラッシュ同好会っていうサークル内で、
うん、
クラッシュが起きても、周りは割と経験者が何人かサポートしてくれるから、
うん、
大爆発には至らないっていう。
だからバリアで囲むってことでしょ。
そう、囲んで、お前だけで爆発しろって。
連鎖爆発は防ぐのね。
そう、それがいかにあの人に迷惑かけるかっていうのも、学んでいけるっていうのが理想なんですよ。
めっちゃ弱みをさらすじゃん、そいつらに。
あ、そうそう、でもその弱みをさらすっていうこと自体が怖いことなのかどうかっていうのも慣れていこうっていうことですよ。
いやいや、だからそういうことされてメール回されるから自殺するんじゃん。
そうそうそう。でもね、サークルクラッシュ同好会の中では、
うん、
メール回されるのが前提みたいなところがあるから。
じゃあどうしたらいいの？自分を偽って生きていくしかない。
いや、だから最初からあの、さらけ出していこうみたいなところを訓練していく。
そんなメタルだみたいな。人間にはなかなかなれないんだよ。
なれないけど、あの、結局回されてショックなのは最初から秘密主義で行こうとするからでしょうっていうとこがポイントなんですよ。
そうだよな。
そう。
あの、誰にも知らず告白する。
そうそうそう。それ、あの、サークルクラッシュのメカニズムっていうのはすごいそこで議論されてて、
うん、
僕もすっごいそれのあの情報っていうのは話し合ったんですけど、
うん、
結局秘密主義、が、ダメージをでかくしていくっていう。
だってさ、バレたら、もう大恥、赤っ端のこきっ端でしょうが、あんなもん。
せやか、告白する前からみんなに宣言していけば、非常にあの、安全性が高まっていくっていう理論はあるんですよ。あいつのこと気になってるからちょっと告白してみようかなって、もう全員にまず言っとくっていう。
いや、わかるよ。言ってることはわかるけど、全部机上の空論だとしか思えないわ、それは。それができたら何の苦労もないわ。
あとね、サークルクラッシュのメカニズムで一番危険なのは、
うん、
その秘密主義が連鎖して、
うん、
一人の女の子に、
うん、
全員言ってたっていうことが後で発覚するっていう。
とってもあの胸が痛い感じ。
で、そう。内蔵先生。
はい。
そういうサークルクラッシュを研究して同行してる会なんで、
はい、
普通の人がいないんですよ、基本は。
そうだよね。だってそ
れ、だから、気持ちはわからないですよ、あんまり。
あのね。
わからないよね、これ。
これ、あの、例えば、モテラジサークルクラッシュっていう状況を、あの、説明すると、
うん。
これ、シミュレーションね。
うん。
愛蔵くんとてっちゃんと僕とがいて、
で、もう一人女の女性
リスナー、そう、架空の D、あの、D 子、D 子がいるとする、しましょうよ。
で、4人でモテラジ。
そう、4人でモテラジしてて、
うん。
愛蔵くんも、僕も、てっちゃんも D 子に好意を持ってるんですよ。
うん。
でもお互いにそのことを心に秘めてるんですよ。
言わないよ、そんなこと。
で、お互いスタンドアローンで D 子にアプローチしよるんですよ。
するよ。
するでしょ？
うん。
で、愛蔵くんは D 子に、あの、他の二人の内緒で、
うん。
ちょっとデートに行こうよ、みたいなこと言い出すわけですよ。
え、ものすごい、あの、ガチガチで言うけどね。今度は、あの、
はい。で、うん、で、なんかデートとかしたりとか、ことによってはエッチなことまで及んだりとかしたとしましょうや。
うん。
そしたら D 子は、
うん、
僕とかのてっちゃんにもアプローチされてて、
うん、
そっちとも、あの、仲良くなってたとしましょうや。
これはめちゃ許せんよな。
え？
しましょう、まあ、シチュエーション
ですね。しかもね、そのね、はいはい、その仲のなり方の手法っていうのが、愛蔵君にとっては、あの、我慢できひん手法やと思うんですけど、
うん、
D 子は、てっちゃんに言うんですよ。うん、最近、愛蔵君に言われて困ってるのって。
は
ぁ。え？あいつがって、俺らには何も言ってなかったのに、あいつそんな、D 子ちゃんにそんな迷惑かけてんのって。ほんと、D 子困ってんのよって。こんなこと誰にも言えないしって。
ペロ。
許せんって。あのね、で、D 子は僕にも言うんですよ。
うん。
愛蔵くんが、いや、てっちゃんがね、って。ちょっとエッチな目で見てるかもしれないって。
てっちゃんって。俺、スキンシップって言ってて、結構触るじゃん、みたいな。私、あれちょっと苦手なのよね、って。
俺はそれを見ながらちょっとイライラ来てるけどね、それ。
で、愛蔵先生言われるんですよ。
うん、
最近、豚尾くんが LINE 厳しくてさ、すごいんだよね、って LINE 爆撃って。あ、もう
で、愛蔵くんには、僕からの LINE とかをチラって、
う
ん。
そう。
うわ、こいつが俺を通
さない。きつく先はあれでしょ？三人ナイフ持って、うおーってなる。
そう。
三人ナイフ持って D 子を刺せばいいんですけど。
そうはならないよね。
でか、D 子を刺してもお互いが刺し合っても崩壊してますよね。
でもね、このメカニズムっていうか、あの、よくあるパターンも、
うん、
もう、クラッシャークラッシャーられと同じように、
うん、
あの、用語とかができてまして、僕大好きな用語なんですけど、
はい、
相談女っていう。
ああ、なるほど。
相談女強いんですよね。
それは強いわ。
で、この相談女の強さを支えてるのは、
うん、
先ほど言った秘密主義なんですよ。あのね、愛蔵くんと僕とてっちゃんが、
うん、
常にそういうことをオープンにしてる間柄やったら、D 子にこんなこと言われて、え、それはちょっとって。
で、そこ LINE で聞くんでしょ？
うん。
秘密主義じゃなければ、ね。
D 子こんなこと言ってるけど、
うわーって。
この女痛いって。
言えるでしょ？
今度、回そうぜってこいつ。もういいわ。こいつ女にしてやろうぜ。
女じゃなかったの？大丈夫なの？
明日も来いよな、うん。
とか、でもね、これはある程度の、その慣れたサークルやったらそういう情報って共有できるんですけど、
うん、
ところがあの、オタサークルって、みんなナイーブやから、秘密にするんですよね、ここ。
うん、そりゃそうだろう。
するとね、あの、相談女は、あの、自由闊達に活動できるんですよ。
もう水を得た魚ですね。
はぁ。そうなってくるとあれだな、あの、もう防ぎようはないじゃんか。そのさっき言ったみたいな、机上の空論じゃないけど、
はい。
その、なんだろう、ナイーブな人間をオープンにすることはできないんだから。
でも成長できるかもしれないっていうところに望みかけるのがサークルクラッシュ同好会なんですよ。
いや、だからサークルクラッシャーの方に GPS とかつけた方が
いい。なんでやねん。いや、クラッシャーなれっていう問題も扱ってますんでね。
しかし、それの解決は難しいと思うな。
解決は難しいかもしれないけど、対策はできるじゃないですか。
しかも成長はできると思う。
まあまあ、ね。
そうそう。
でも成長できない派もいるんですけど。
あと怖いことは、オタクだから内部になるのか、内部だからオタクになるのか。
そうそう。
わかんないね。そこ。どっちだろう。
内部やからオタク趣味の方に逃げてるっていう言い方もできるし。
うん。
でも、少なくともサークルクラッシュ同好会でも相談女とかも活躍するんですけど、
うん。
実際に。
そう。
サークルクラッシュ同好会の中の相談女がいる。
そう。いるし、会長は、相談女の相談を受ける活動っていうのもめっちゃしてるし。でもやっぱり率先してやっぱり偉いなと思うのは、自分が誰に何かをこう、ちょっかい出してるとかっていうのをいちいち宣言していくっていうのは律儀にやってる。
え、誰が？女性が？あ、じゃあ、
会長とか。
男が？
うん。やし、そういう一連の、まあ、クラッシュされて、周りに迷惑かけて、で、その挙句ちょっとギスギスするみたいなのを、みんながそういう世界観を共有してるから、なんか誰かが失敗した時に、話しやすいっていうのはある。私もこの間クラッシュされて、こんなことやりました、みたいな。
言うたら自分アメリカの何々会の集まりみたいな。
そう、自分だけが特別じゃないっていうのだけは共有できる。
それをさ、もっと外部のその、うん、実際困ってる人たちには広げていけないのかね、なんか。
あ、言うたらサークルクラッシュ同好会って、
うん。
僕もある意味含めてなんですけど、
うん。
専属で入ってる人って少ないんですよね。
まあ、それはそうかもしれないけど、
うん。
その実際に今クラッシャられてる人たち、
はい。
っていうのが、そういうところに引っかかってくるんだろうか、実際。それはなかなかリーチ、
多少興味のある人は、とか、今、例えばサークルクラッシュ同好会、専任してる人が少ないっていうのは、
うん、
つまり、自分のメインのサークルがあって、
うん、
そこでちょっとした悩みがあると。
ああ、
そしたらサークルクラッシュ同好会にも入って、
ああ、なるほどね。
そっちのサークルの出来事をちょっと聞いてもらおうかな、みたいな。っていう人がもう割と多いっていうかほとんどやから、
うん、
そういう意味では助けにはなってるような気はするし、概念を共有するとかっていうのはいいなと思う。
あれよね、アフリカでさ、
アフリカ。
女性器の切除とかの問題あったでしょ、
はい、
そういう風習がもともとあって。
なんか気持ちよくなっちゃうから切っとこうみたいなやつ、
ね。うん。でもそれはさ、その現地の人たちは、
はい。
それを問題だとは思ってなかったわけじゃん。
うんうん
うん。
言われて初めて気づく。
やばい。
で、言われてみたら確かにこれ私嫌だった。これ私の子供にもやらなきゃいけないの、うんうん、みたいな、そういう気づき。でもそれは、その、うん、なんていうのかな。自分で言っていければいいけどね、そういう問題を。
はい。はい、
でも、そういうことに気づいてない人たちにはリーチしてないわけじゃん。
うん、
同じように、その、サークルクラッシュ同好会は、
うん、
自分が今クラッシャーられている、
はい、
そういう状況に気づいてない人たちに対するリーチ、
うん、
っていうものをが、今の時点ではそれはないんではないか。で、それに対するなんか、フォローというのはないのかしらっていうのを。
同人誌出したりとかで外部に対する情報発信ぐらいしかないですね、そこは。
うん、やっぱ難しいのかな。
いや、
まあ、その医療機関とか NPO 法人とかっていうわけではないですから、
ね、
大学のただのサークルなんでね。
ああ、そうか。
ただそこには向かってるのは確かなんですけど、
うん、
ただ今の段階は、まずは、積極的に興味があって入ってきた人の中の認知度を上げていこうっていう。
ああ、はあ、はあ。
多少慣れても言
う
たら、
そうか。
そういうのに立ち向かいたいって思ってる人が入ってきてるわけやから、
うん、
有望は有望なんですよ。
そしてそっからだって情報が伝わっていく可能性もあるもんね。
そう。で、あと。
お前ちょっとクラッシャられてるよみたいな。
そう。クラッシャられっていう言葉って僕がそのサークルクラッシュ同好会に持ち込んだんですけど、そのサークルクラッシュ同好会の活動を通じて、
う
ちょっと拡散されてるのが嬉しい。
ああ、いや、いい言葉だと思うよ。クラッシュラレっていうのは。
うん、クラッシュラレ。
自覚ないけど。
俺が言ったみたいに思えるもん。
もう、てっちゃんが発明者みたいに思って
くる。みたいな。だって、ね、インターネットドリンクとか。
ああ、うん、それはもう、てっちゃん発明よ。
いや、俺は友達が来てたの聞いてた。だね、それぐらいね。
はい。
いけよってことは、俺は。言いたいのは。
何が？
いや、だからサークルクラッシュとか、
うん、
ガンガン経験するのは辛いけど、
うん、そうです、サークル
成長とか対策っていうのはいいぞって。
そう、
対
策。そういうことをさ、しなくていいために本とかがあるわけじゃんか。
うん、あ、そうです。でも
他人の経験を読んで成長するためにそういうもんがあるんでしょ。
でもそういう文献の紹介とかもサークルクラッシュ同好会の活動の中に含まれてるので。
ああ、良い子の未来とか。
そうだ、良い子の未来とかみんなで呼んでみましょうとか。うん、
あとは、じゃあもう、クラブ行ってガンガンナンパしれって言っても嫌でしょ、愛蔵先生嫌って言ったじゃん。
言った言った。
無理。
でも俺は、クラブとかでイエーイってやってる奴らは、
うん、
その内部感あんまりないわけよ。
うん、
ないだろうな。
だって俺あいつとやったぜって普通に言うもんね、みんな
で自慢。
あいつさー、みたいな。
サークルクラ
ス女の子同士でもやるから。
うん、やるやるやる。やるやる。あの男とさ、みたいな、めっちゃ情報回すよ。
うん。
いやだわ、そうい
う。そういうのは秘密にする。
秘密だろ？
ナイーブで、しかも、オタがサークルクラッシュしやすいって統計があるってことでしょ、今。
まあまあ、
統計というか、その、危険なメカニズムがある
っていう。うん。
あの、
なんか、イエーイとか、今、いわゆるリア充とか、ウェイとかでは、なりにくいし。
そうそう、うん、ウェイとか言ってて、あの、リア充とかって言ってて、そうやってめっちゃあの、明けすけに言うやつがなぜあのクラッシュされにくいかって言ったら、
うん、
情報の共有ができてるっていう。
で、
じゃあ、そういう風になりましょうって言っても無理じゃん。
無理無理無理。
無理無理無理。
嫌じゃん。
無理だ。
嫌、うん、って言うじゃん。じゃあ、ならないために、
うん、
でもそれでもサーククラッシュの被害が起こる可能性もあるから、
うん、
じゃあ対策するしかないでしょ、じゃあ。
そうね、対策、教育。
そう。
が、啓蒙だよな。
サークルクラッシュ
同好会。あと、そう、サークルっていう安全な場を安全ではないんですけどね、現時点では。
現時点では安全じゃないって何なんだ。
いや、その安全な場が作れたらっていう理想のもとに、例えば、何ですかね、シェアハウスやってたりとか、
うん、でも安全じゃないんだ
よね。例会とかやってて、比較的だからそうやって情報の共有もしている者同士でやってるから、安全ではあろうと、だから、ワクチンのように、
うん、
小規模なクラッシュを繰り返すことによって、
うんうんうん、
そういうシミュレーションができるっていうのが理想なんでしょうけど、
うん、
今んとこはそこまで言ったら管理はできてないんで、本気で困ったちゃんとか出てくるから。
そうなの。そこまでサークルクラッシュ同好会名乗っといてそれが出てくるのかい。
でも、そういうこと名乗る時点でもう危険なやつだって集まってくるっていうのもわかるじゃないですか。
ていうか危険なやつしか集まらないでしょ、基本的に。ウェイは来ないでしょ。
でも、ある意味そうやってウェイが来ないし、本当にクラッシャられとかパンパンなやつが集まってくることによって、
すごくチンチンイライラしてるやつしか来ないでしょ。
そう。そこ自体の強度とか経験値も上がってくるわけですよ。
いやいや、それは、
毒壺みたいだな。
そうだよね。何人か犠牲にしてる経験値だよね、それ。
でもエビデンスは溜まっていくのよ。
そう、でもね、
本当に。生き残ればね、自分が。
本当に出入り禁止になったりとか。
うん。
除名とか。
除名。で、それ、栄養除名だよね。
はい。
サーククラッシュ同好会除名。
で、前も話しましたよ。そこのつながりの、あれで、メンヘラシンとか、ハルシニャンとか言って、本当に人死にとかが、その会の中の人間ではないにしろ、
うん、
人死にするような人との接点があったりとかするわけじゃないですか。
うん、
でそれぐらい結構鍛えられるんですよ。だから、こういうか、例えばクラブに行って、ああとかってはないけど、サークルクラッシュ同好会の例会とかに参加するっていうのはハードル低いので、ええー、なぁとは思いますね、その学生とかが。だって、普通に、男女比で言ったら割と半々とかなったりするんですよ。
そうなんだ。
サークルクラッシュ同好会自体はね。女の子の参加者とかも多いから、割と鍛えられますよ。
もう豚尾さん、そこ行くのやめときなさい。
なかなか参加できないんですけどね。
いや、やめとき、精神がそれは、おかしくなってくるわ。
いや、僕はもう すんごい勉強になるし、なんか、それ以外の読書会とかあったりとかして、本当に楽しいですよ。まあ、あんまり参加できないんですけど。この間は、たまたまその、桜荘って言ってシェアハウスなんですけど、会長がやってる。
うん、はいはい。
そこの、月末パーティーって毎月やってて、
うん。
僕は一回も参加できたことなかったんですけど、
うん、
たまたま参加できるっていうのがあって、
うん、
スケジュールがあったんで、
うん、
行ってきたけど、みんなでパンケーキ食いながらこう、家でシェアハウスでぎゅうぎゅう詰めになって話すっていう、で、そこでもやっぱりいろんな相談とか飛び交ってましたよ。
俺も行ってみたいな。そうそう。
でしょ？
いやー、それは精神的によろしくない気がするわ、とても。
じゃあ、クラブ行きます？
クラブは、もっと精神的に悪いわ。
どっちなの？
じゃあ、
俺が、そういうの直すって言ったら、
うん、
一緒に愛蔵先生とインターネットドリンク飲みながら、
うん、
愛蔵先生、あの女ナンパしてこうぜって。
うわぁ。
で、トイレでコカイン吸いながら、
でも正直俺それで言ったらまだクラブの方が健康的な気がするからクラブの方行くわ。
いや、それでもいいんですよ別に。
それでもいいよ。
いやいや、そうだけど、スパイラルが上っていってるか下っていってるかで言ったら、クラブは上っていってるけど、
うん、
その桜園のは下っていってるよそれ。
クラブでとことん打ちのめされる可能性もありますよ。
それでもマシな気がすんな。上っていってるところから、落ちてもさ、それ、地面よ。
でもみんなでパンケーキついてね、ほんわかしてる
から。
いや、ほんわかしてないじゃん。だから間に、やばいやつがいっぱい混じってんでしょ、それ。
大丈夫ですよ。行った時点でやばいから、俺も。
もうダメじゃん。
あのね、やばくなろうと思えばどこまでもやばくなれるし、ほんわかしてるって言ったら、どこまでもほんわかしてるんですよ。サークラ会なんて。
そう、大学生ですか？
基本。なんかすごくの、和やかで、だって酒飲んでるやつが俺ぐらいしかいないみたいな話ですよ。
もう豚おさんが一番やばい。
そう。
ああ、ほんまや。
大学生がみんなで話してるところに、
うん。
スーパードライ、ハンダース持って、来ましたとかって言って、
シュッ
とか
って。多分みんな思ってるのが、
うん、うん。
誰
そう、誰ってなってるんですよ。でも、それでもまあ、昔からの会員なんで、って。
え？でも最年長なの？どうなの？
いや、最年長、もうその余裕で最年長ですよ。
あ、そうなの？マジで？はい、
だってみんな20代とかですやん。
タフだな、精神的に。
でしょ？クラブ行く
より、い
や、クラブ行くよりタフなことしてるかもね。
いや、かなりタフだよ。それは。
うん。
すごいな。
いや、
ちょっと、俺も、
混ぜてください。
行くの？
いや、会長が普通にこの人は大丈夫なんでって。
なんでその、このモンスターは噛まないからみたいな言い方。このクマは大丈夫ですよ。
いや、ホリー選手っていう会長がいて。
ホリー先生ね。
で、大丈夫なのでって。この人は知ってる人なのか大丈夫。
いや、でもそれ本当にちょっとでも精神的に何に弱い人がいたら、
西成の方がやばい
か大丈夫よ、それ。
西成の方がやばい、あれぞ、先生。
西成は、やばいの方向が違うじゃない。
いや、みんな優しくしてくれるから、精神弱い人ほど、サークラ界行った方がいいですよ。
そうかな、それ飲み込まれそうな気がするんだ。
いや、飲み込まれる人はもう飲み込まれるんでしょうけど。
だから、それだから、そこよ、弱者は死ぬ思想じゃないか、それ。
いや、でも、もっと死ぬとこ。
死なないためのサークルですよ、でも。
いや、死なない。
例えば、弱者にクラブ行けっていうのは、いきなり海に泳ぎに行けみたいな話ですけど、サークラはスイミングクラブみたいな。
あ、そうそうそう。
でも、スイミングクラブでも死ぬやんって言われたらそうなんですけど、水やんって。
いやいや、そうだけど、
うん。
海の場合はまあ海の大自然だからさ、投げ出されて死ぬ
こともあるなっていう感じじゃん
か。日本から行
ってこいよ
みたいな。
うん。
でもそっちはスイミングプールかもしらんけどさ、引きずり込んでくるやつがいるだろ、たまにそれ。
面白い。
そっちの方がやばいじゃん。
だからその引きずり込んでるやつをボコボコにするくらい強くなれば、スイミングスクール
で。違う。引きずり込んでくる。
生きれればね。
引きずり込んでくる人は、引きずり込んでくるっていうか、これは危険やから、 注意した方がいいよってインストラクターが常にいて教えてくれるんですけど、これ引きずり込んでくるやつが問題じゃなくて、たまにインストラクターの指導を聞かない困ったちゃんがいるってことじゃないですか。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。だってだからサークル暮らしてられないわけで。
そう。スイミングスクール来てんのに、人の話聞かへんに地上が混じってるみたいな。
ああ、お礼のことか。
で、たまにインストラクターも引きずり込まれたり。インストラクターが引きずり込まれたり。
ってやる。
あかんやん、今日は。だから。
まあまあ、でも、前に向くための変化ではあると思うんで、僕はいいと思います。
うん。
まあまあまあまあ、啓蒙活動としてはいいと思うけど。
いやし、
だから実際辛いもん。
あと、まあね、もう一つ、スイミングスクールと違っていいのは、
うん。
まあ、多少過激ではあるんかもしれへんけど、
うん、
自分自身はそんな困ったちゃんでなければ溺れたりとかせえへんと思うけど、
うん。
溺れてる人を見ることができるスイミングスクールっていう。
いや、それもさっきから気になってんだけど、
はい、
当事者性がないよね。引きずり込まれるのは俺じゃない感があるけど、
はい、
引きずり込まれるのは俺よ。
いや、だからそれ、よっぽど自分の異常さに自信あるんやね。
そうじゃなくて。
どんだけ愛蔵先生の中の愛蔵を盗作してるの。
いや、逆よ、それは。自分たちになんでそんな自信があんの、自分に。引きずり込まれるよ。ほっといたらすぐに。誰も彼も、俺も。
少なくとも、スイミングスクールで、ちゃんと話さえ聞いてたら、
聞かないって言ってんじゃん。
なんで聞かない？
聞いて、引きずり込まれるときは、
うん。
例えば、だから、引きずり込まれるときは、何々さんに、引きずり込まれそうになってますけど、皆さんはどう思いますかっていう、先生の言葉を思い出して、ちゃんと、その何々会のときに、すいません、もう腰まで今、何々さんに使ってるんですけど、どう思いますかね
って。それが言えりゃ苦労はない言うと。
でもそれを言ってくださいねって言うんでしょ。
うんうん。そうそう。言うし、僕が今、溺れたパターンを教えましょうみたいなのも言ってくれるし。
うん、大丈夫、先生はもう肩まで使ってるから
とか。うん、そうそうそうそうそうそう。
俺はでも多分固く口をつぐんだまま沈んでいくな。
でもそれが一番危険やって言ったよね、最初に。申告しろっていうね、今の状況をって。
しない
で、みんなで情報の共有しろって言ったやろ。
ちんちん、ちんちん、イライラしてるんでしょ、愛蔵先生今。
もうね。
うん、
不動明信号を唱えるよ、俺が愛蔵先生のちんちん。
あ、お願いしたい。
だって会長のホリー選手はなんか、恋愛がこじれてストーカー行為をしたりとか、そういうことまでしてるんですよ。
やばいじゃないですか。
いやいや、っていうのをしましたっていうのまで報告して。
うん。
こういうことになるんですよって。
うん。まあ、今度は大丈夫だと思います
って。そうそうそう。
いやいやいや。あかんやんけど、事件爆弾抱えたやつが一緒にいるわけでしょ。
いや、事件爆弾じゃなくて、そうやって
情報の。事件爆弾じゃなくて、っていうか事件爆弾ですね。
その情報の共有をすることによっての安全性っていうのを実験してるわけですよ。
実験ね。
それはわかるけどな。それはわかるけど、うん、そのために爆弾集めてきたら全然意味ないしな。
で、爆弾も小規模に破裂させたりとか、大規模に破裂させたりとか、いろいろあって。
いや、多分。
で、
大規模にすん
の、ね、でもやっぱりなんか試してみないと、危険性とか、安全性っていうのはわからないし、そういうのの蓄積していこうと。
いや、いいよ、だから。蓄積すんのはいいけど、うん、その、蓄積の犠牲になるのは俺だろうって言ってんじゃないかよ。
あ、君か。
あ。じゃあ、
あいつダメだったな
ぁ。派手に爆発するしかない。
そういうこと。
いや、付きまといとかが発生したりとかするんですよ。
じゃあ、例えばこの3人でね、今度サーク暮らし同好会行くとするじゃないですか。
はい。
そうですか、
はい。うん。
男女比半々って言ってたから、
うん。
ちょっとね、愛蔵先生が気に入る女の子とか、え？まさか、スルクマ書いてる愛蔵先生みたいな。
うん。
俺その時はもう何にも、無表情だと思うよ。
で、無表情でもね、チンチンはイライラしてるんですよ。
そう、だからそれで寄ってくる女の子とか。
で、寄ってくる女の子が肩寄せて、
うん、ああ、もう。
サイン書いてくださいってするクマのって、キャーかわいいって。
うんうん。
完全に、その後 LINE 交換するわね、
うんうんうん。
完全に交換して。
で、豚尾さんとてちゃん絶対黙ってる。
絶対黙ってるっていうし、お家どの辺なんですかみたいな。
神戸なんだけど、まぁ、ちょっと遠いけども来れるんじゃない？
実家が私も神戸で。
あ、マジで。
めっちゃ声がかっこよくなっていってる。
でもこのことは絶対言わない
から。俺が。う
ん、でも、てっちゃんには言わないからね、これ。
俺も実家が神戸って言うよ、じゃん。アフェゾン先生一緒に帰ろう。
ああ、邪魔だわ、こいつ電車で一緒だ
なって。もう、じゃあ俺がアフェゾン先生のチンチンのイライラ解消するから帰ろう。こんな女で満足するような人じゃないでしょって。
もう完全に違う方向に行ってじゃないの、それも。
まあでも、そういう風に笑って過ごせるようになる、うん、なれれば卒業できますよね。うんうんうん、
そこまで死ななきゃね。
うん。うんうんでも、オープンにするっていうのは大事なのかもね。
そう、オープンにする。
大事だとは思う。
さあ、いいか悪いかは別なのよ、それ。でも大事なのかもしれん。
大事だと思う。できるか
オープンにするためになんかどんどん人間性がすり減っていくような気がしないでもないんだけど、うん、事件を未然に防ぐことはできる。
そうだね。単純な安全対策ではあります。
安全対策である。本人はめちゃくちゃ辛いかもしれんけど、うん、周りは大丈夫。
でも今度もう一歩進んだら、
はい、
そこでオープンにして辛いようなことすんなよって。のもある。恥ずかしいことしてる自覚あんねやろみたいな。
え、じゃあどうしたらいいの？でも、木のように、草のように生きていくしかないの？俺には。
いや、普通に思うままに恥ずかしくない行為を続けてたらいいんじゃないの？
てか恋愛が恥ずかしくないから。
そう。それが恥ずかしいって思う時点でやましいんやろ、何かって。
そういうことだよね。
恋愛が恥ずかしいって、どんだけ恋愛ドラマ、恋愛映画、恋愛作品。
うん。
世の中にあると思うんですか？全然恥ずかしくないでしょ？
俺にはその資格がないから。
で、そしてそういう作品ほど世間一般でいうリア充が見に行くじゃないですか。
うん。
お前許せんな、お前。
オタは見ないでしょ？こういう恋愛作品とかって。う
ん。だって自分には資格がないもん、そんなの。関係ないし。
だからどんどんサークルクラッシュの道へ。
でも資格はないけど、
うん、
資格取得したいから、うん、みんなに黙って、
うん。うん
だからみんなに黙って勉強して。
そう、手を伸ばす。
自分、戦車ホールで受かるでござるって言ったら、試験会場が違うんでしょ。
それよ、ほんまに。そういうことよ。
別に、絶対オープンにせなあかんってことはないんですけど、
うん。
オープンにしないってなったら、
うん、
もう自分に制約かけろよっていう。のはありますよね。
という制約
さっき言ったみたいな、だから情報を共有したことによって防げたようなトラブルになりそうになったら、自分内で処理しろよっていうのはありますね。でも、それをしないから問題になるんですよね。
そうよね。それはもう。
プラッシャられたりとか仕上がるから問題なんですよね。
じゃあ今度もう D 子呼ぶしかないですね、モテらしい。
そう。急にそのサークルから姿を消すとか。
で、こんなやってラジオしながらお互い LINE してるんですよね。
そう。ああ、もう、今日は愛蔵がめんどくさいこと言っててさ、って。
うわ。
ああ、それわかるって言われる。
かるあ、じゃスカイプ一回切るって言ってから、俺切るからもう一回かけるんで。
そう。
うわ許せん。
許せんよ。
めちゃ許さんよな。
そいつはめちゃ許せんよな、ってなる。
これ完全だから、あれよ、それよ、さっき言ってたメタルダーの歌よ、メタルダーの。
うん、
あったじゃんか。愛が欲しければ、
うん、
愛が欲しければ、
はい、
誤解を恐れずに、うん、ありのままの自分を、
うん、
太陽にさらすのだ、でんだよ。
愛蔵先生、絶対カラオケ行くとさ、みんなにキャーキャー言われるでしょ。
いい声だからね。
今自分で言ったよね。
いやでもそういうことだから。
そういうことができるのがリア充で、うん。で、そういうことしてるとサークルクラッシュっていうのはほぼ経験しないと思いますよ。
見るかもしれない。さらせればね、自分をね、さらせるようになるにはすごい経験がいるし。
うん、
なあ。
じゃあ、ってことはもうだんだんあれじゃない？劣等人種なのかってなってこない。ナイーブで歌って。
ナイーブ。
歌っているのか
な？ナイーブで、ナイーブでその、なんか、あれですよ、劣等感っていうの、苛まれてる人ほど言ったら爆発しやすいっていう統計があります。
そうでしょうね。燃えやすい。感覚でわかります。
燃えやすい。ですね。炎上しやすい。ガソリン体質ですよね。
まあ、確かにそうだろ
うね。花火ちゃんと、
花火ちゃんとガソリンくんだよ。
ガソリンくんが抱き合う状態になりますよね。うん。抱き合う。
花火ちゃんとガソリンくんだけは抱き合ってほしくなかったんだけどね。
で、周りのガソリンくんにも、引火しますよね。うん。
いやー、そうだな。うん、あ
だめだ。なので、モテラジでは恋愛相談待ってます。
あそうですね。
おー、ああ、それはいいかもしれないね。
う
ん、
そうですね、恋愛相談。モテラジ恋愛相談。いいですね。
モテラジ恋愛相談待ってます。僕と愛蔵先生と豚尾さんと宮川さん。
そうですね。BUTA
を。www.co.mo 何モテラジって。
違う。BUATAO12@gmail.com まで。
それ豚尾さんのメールか。うん。
あ、じゃあ俺の。
違う、間違えた、今の。
間違えた ?AC か。TA か。TA だな。うん。いや、まあいいけど、そうだよ。恋愛相談送ってきてくれたらね。
この、このラジオでメールアドレスを口で言う文化って何？
じゃあもう一回
聞き取れないよな、あれな。
俺にはね。
はい。
tetpyagi てっちゃぎ @gmail.com で。
じゃあ、俺も一応言っといた方がいい。はい、aizomasaki。
もうツイッターシャープもてなしていいでしょ。
ああ、そうか。
あ、違う、言えないからみんなに。
いや、だから、それがいかん言うてんねやろうが。
いやいや、でも、それが
ツイッターでやったら、じゃあツイッターでやるとアカウントがバレるでしょ。
そうだよね。いや、そう
です。恋愛相談してるって言われたくないじゃん、みんなに。それは俺も嫌だよ。
あ、はあ、でも、そこ、うまい。
でも、メールだったら捨て垢で送れるし。
あ、はい。
ああ、ほんまや、頭いい。
ほんまや、すごい。でも、ツイッターでシャープ持ち味で相談するいい知恵を教えますけど、
はい、
僕の友達なんですけど、って、
うん、
友達のことなんですけどって書いて
ある。いや、もうそれ言った
ら、ちょっともう終わり。吐きそうだった、今。
友達がこんなことで悩んでますって。
その知恵を今授けるの？みんながここで聞いてるのに。
豚尾さんは神だよね。どんどん人間知恵を与えて豚にしていくよね。
じゃあ、モテラジナーの
全然あかんやんけ、
メールフォームから送って。そう、メールフォームから送ってって言ったら早いじゃないですか。
メールフォームあんの今。
あるあるあるあるあるあるあります、あります。
モテラジのサイトの？
はい、メールフォームから。
メールフォームって書いてあるの？
はい。メールフォームって書いてますので、そっから。
それをしたらメール送れるのね。
それか、はい、各個人のメールアドレス。
あ、
でもメールフォームはメールアドレスいらないから、持ってこいじゃないですか？
あ、そうですね。
あ、そうなんだ。うん、誰が送ったかもわかんないの？
このラジオのタイトル聞いてくださいよ。はい、モテモテラジ袋なんで。
はぁ。
まあ、今気づい
た。だけど、この後サークルクラッシュとか、なんとかなんとかって言ってるけど、はい、愛蔵先生は危険なぐらいモテますからね。
モテモテラジ袋のホームページのトップのところのメニューに、
うん、
モテモテラジ袋とはっていうのがあるんですよ。
はい、押します。
そこ押したら、うん、メールフォームがジャーンと出てくるんですよ。
あ、出てきますね、
下。ジャーン、ジャーン、ジャーン。
そこに匿名キボンヌさんのままで、
ああ。
で、性別も隠せるんで、秘密っていう。
うん。
すごいじゃん。こんな機能、今使うべき機能だったね、これ。
うん。そこになんかもう、いろいろと書いて、一旦メモ帳に書いたやつコピペするのを推奨しますけど、うん、送れなかった時に文章がパンになったとかってショック受けることもあるから、
ウィズボス好きって、
そうで、それで送ってもらったら番組に届きますので、それで匿名で実はこんな恋愛相談したいんですわって、うん、
婚活とか、
そう、婚活
とか、ああ、それもいいね。これでも昔からあった機能だよな、メールフォーム
でしょ。昔からあった文化やし、
さっき言ってた宇宙戦艦ヤマト艦隊滅ぼされたところ
、そうだ、全部死んだ。ツイッターとか全部死んだけど、メールフォームだけが残ってた。
そうそう。これまだ使えるじゃんっていう話になってきてるね。
はい、
素晴らしい。
ぜひ、
よし。
ぜひと、待ってます。
はい。
お願いします。
では、さよなら。
はい。アディオ。